続夕日のガンマン、映画続夕日のガンマンより聞いていただきました。さて、いよいよ日本国中夏休みを迎えております。期待の夏休み映画も続々と公開されていますが、音楽によってより一層心に残る映画というのはたくさんあります。映画音楽というと、世界中の映画愛好家から愛されています。映画音楽の巨匠、イタリアの作曲家エンニオ・モリコーネが即座に思い出されます。熱狂的なファンが多いです。この音楽バールでもすでにモリコーネ作品を数々聴いていただきました。そこで、今週と来週の2週にわたり夏休み特別企画として、彼の作品をさらにお届けしようかと思います。題して、エンニオ・モリコーネ特集、ああ我らの愛しのマエストロ。今日はゲストにミュージックライターでモリコーネにお詳しい江森光也さんにいらしていただきました。江森さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。これは今聞いていただいたのは、あの有名な続夕日のガンマンですよね。
これはあの世界中でマカロニウエスタンが、大ブレイクするきっかけのとなった映画が荒野の用心棒なんですけれども、その後で、最もそのマカロニウエスタンの頂点といいますか、多く作られた中で、一番あの制作費もかかって、ヒットした映画ですね。
制作費もかかってヒットした映画なんですか。
はい、
あ、なるほど、
はい、監督がセルジオ・レオーネっていうその荒野の用心棒の監督ですから、
あの有名な方ですね。
はい、
そうしますと、ですね、江森さんにはあの2週にわたって番組にお付き合いいただくことになっております。森子の作品私も大好きですけれども、知らない曲もたくさんあります。今回は江森さんに選曲をお願いして、いろいろと教えていただこうかと思っております。江森さんは数々の森コーネ作品のライナーノーツ、また2004年2005年の森コーネ来日の際での紙面での解説で、お名前はご存知の方も多いと思います。それでは、今回の特集、江森さんに選んでいただいた作品を聞いていただくんですけれども、次の作品を伺えたらと思ってるんですが、今回は
もう少しマカロニウエスタンを、ご紹介しようかと思うんですけれども、やっぱりモリコーネって言いますとマカロニウエスタンで、世の中に出てきた方ですから、最初にご紹介したいのは、夕日の用心棒という映画で、これジュリアーノ・ジェンマが出た一作なんですけれども、
私の青春のジュリアーノ・ジェンマです、
この中からエンジェルフェイスという主題歌、それからもう一本は、5人の軍隊という映画なんですけれども、これはあの出演がピーター・グレイブスとか、イタリアのニーノ・カステルノーボ、5人のプロフェッショナルがあの砂金を運ぶ政府軍の列車を襲って砂金を奪うという映画なんですけれども、その5人のプロフェッショナルのうちの1人が、侍で丹波哲郎さんが、演じてらっしゃいました。
なるほど。なんかあの思い出しました。でもあのピーター・グレイブスさんというのは
スパイ大作戦が有名ですね。
そうですよね。そういう顔ぶれだったんですね。それではエンジェルフェイスを、夕日の用心棒からエンジェルフェイス、そして、5人の軍隊から5人の軍隊のテーマ聞いていただきます。はい、映画夕日の用心棒からエンジェルフェイス、そして5人の軍隊から5人の軍隊聞いていただきました。エンジェルフェイスっていうのはなんかあのジュリアナ・ジェンマがあのそれまでになくこういかつい感じのマカロニウエスタンのスタート主役っていうんじゃなくて、こうにっこり笑った感じがするからエンジェルフェイスだって聞いたんですけど、本当なんでしょうかね。
はい、そういうふうに言われてますね。
あ、そうなんですか。
当時はあのジュリアナ・ジェンマじゃなくてモンゴメリーウッドっていうアメリカ人っぽい名前でクレジットされてましたね。
ね、それでイタリアでも、そうか、イタリアで公開されたモンゴメリーウッドっていうのも面白いものだなと思うけれど、イタリア人はどう思ったんでしょうか。5人の軍隊の方はなかなかこれは面白い話があるとかっていうかです
ね、これはあの日本人が出た西部劇っていいますと三船敏郎さんのレッドサンが有名ですけれども、これはその前の69年の映画で、5人のうちの1人が丹波哲郎さんが演じてらっしゃいました。
なんか
剣の達人で
やけにかっこいいという話を、
この映画はもう丹波哲郎さんのために作られたと言っても過言ではないんじゃないかというくらい、この丹波哲郎さんの見せ場が多くて、
なんか、最後に
そうですね、とにかくこの丹波哲郎は全く喋らない剣の達人の役で、最後まで、一言も口を聞かないんですけれども、最後の最後に、ちょっと声を出す場面がありまして、ここがもう見てる人のこう心にぐさっとくるようなですね、 感動的な見せ場で映画を締めくくっているっていう役ですね。
ということでございます。ここだけの、この番組だけの秘密という話なんですけれどもね。そうなんですか。でもこれなんか全然公開というか、私たちが簡単には見られる状態
ですね。今は多分 DVD は出ていないと思いますね、5人の軍隊は。
じゃあ期待のあれですね、一作になるわけですね。
ただマカロニウエスタンという意味だと、おそらく日本で DVD になっているマカロニウエスタンというのはもう世界でも多分イタリアとスペインと日本で一番多いくらいではないかっていうくらい、日本では最近マカロニウエスタンの DVD が多くなってますね。
ああ、そうなんですか。やっぱりファンが多いんですね、やっぱりね。
多いですね。
またマカロニの話も伺いますが、でも要するにモリコーネっていうのは、このやはりマカロニウエスタンの音楽でやはりこう一躍映画音楽界のトップにのし上がってたって感じなんですね。は
い、最初に言いました荒野の用心棒のさすらいの口笛っていう曲がもう超有名で、多分、一度は聞いたことがあるんじゃないかっていう
口笛の音楽ですけど、そう、必ずどこかにこう BGM としても使われてたりするような、
そうですね、
ね、はい、そんな感じの、もう本当にどなたもご存知だと思いますけれど、それでは次の作品をちょっとご紹介していただけますでしょうか。これから人気作家への道をこう登っていくわけでございますよね。はい、それで出ていく音楽というのが、
マカロニウエスタンばかりでありませんで、はい、もちろん60年代の終わりぐらいから、
はい、
人気作家ということで、うん、いろんな映画に音楽をつけるようになるんですけれども、
はい、
一つは今日ご紹介したいのはアルジェの戦い。これはベネチア映画祭でグランプリ取った、映画自体とても有名な映画ですけれども、音楽もモリコーネが戦争映画をマーチを作るとこういう感じになるっていう、もう典型的な、ちょっとモリコーネらしいメロディーを持った曲になってると思います。
はい、
それから盗みのプロ舞台、
うん、
これはちょっとコメディタッチの泥棒映画、
いかにも、はいはい、イタリアという感じになりますね。
それからあと日本ではラウンジブームで有名になりました、ある夕食のテーブルっていう映画の音楽になるんですけれども、そこの主題曲、
私も歌いましたよ。
そうですね、
はい、
今回はサントラ版じゃなくて、
はい、
フランスのエルベル・パギャーニっていう方が歌ったカバーバージョンをご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
演奏は もちろんのモリコーネ本人が後ろで演奏してますから、
貴重な音源でございます。ありがとうございます。それでは映画アルジェの戦いよりアルジェの戦い、映画盗みのプロ舞台から盗みのプロ舞台、そして映画ある夕食のテーブルからハネムーンを聞いていただきました。このアルジェの戦いというのはやはりこう今までにないその映画、戦争映画の音楽のタイプというか、そうですね、
戦争映画のマーチっていうと一番有名なのは戦場に架ける橋とか、はいはい、トスキッタ橋とかありますけれども、どれとも似ていない音楽ですね。むしろ暗い感じで、
そうですね、なんか映像にを感じるというか、なんかこうみんなで更新したくなるということではちょっとまたないようなタイプっていうか、
はい
うん
はい、ちょっと怖い曲になってると思います。
そうですね、それで盗みのプロ舞台っていうのはもういかにも、
そうですね、もうこの辺からモリコーネっていうのはいわゆるモリコーネ節って言われてるんですけれども、アレンジがちょっとおかしな方向に行ってきて、いろいろなこの遊び心って言いますか、
うん、
ちょっとお子さんが喜びそうな曲を、
そうそうそう、おっしゃってた、お子さんが本当に喜びそうな、何っていう感じで、食いつきがあるっていうか、
はい、あとコーラスの使い方がもうすごい素晴らしいですね。
そうですね、それでこのある夕食のテーブルのハネムーンって1975年の録音とかって、映画そのものは違うんですよね。
映画そのものは68年
そうですね、
か9年だったかな、その頃の映画で、
はい、
ただこれもDVD になっていないので、ほとんど日本でご覧になっている方あまりいらっしゃらないんじゃないかと思うんですけど、見る機会がそもそもないんですけれども、
うん、
音楽だけはもう今は誰でも知ってるような感じ、
誰でも知ってる、必ずどこかで聞いてますね、
音楽だけ有名になりましたね、
本当ですね、はい、そしてこういった形でのそのモリコーネスタイルというのを作り上げながら、またその後こうカンツォーネなんかも、私なんかはナポレターナ歌ってるんで、ミランダ・マルティーノなんかがね、
はい、
モリコーネの素晴らしいアレンジでこうナポレターナをまた全然違う形でこう、はい、演奏してるのを聞いてるんですけれども、はい、ここでじゃあ聞いていただくのが、ルイゼルの黄昏の瞳とジャンニ・メチアの恋人たちということですけれども、これは全部アレンジが、はい、
アレンジがモリコーネで
ね、
じゃあちょっとマカロニウエスタンタッチの アレンジになっていると思います。なるほ
ど、はい、それでは聞いてみましょう。ルイゼールで黄昏の瞳、ジャニー・メチアで恋人たちを聞いていただきました。確かにマカロニタッチな感じがして、そうです
ね、あとアレンジがとても面白いと思いますね。
可愛いですよね、なんか
必ずコーラスが入るっていうのがもうモリコーネのトレードマークみたいな感じでしたね、
うん、でも確かにね、すごくそういう面でイタリアがっぽいって思う部分がありますよね。それで言って、うん、あんまりこう結構おしゃれでみたいなところがあって、
そうですね、うん、今聞いてもそんな古く感じないと思いますね。
これはモリコーネは永遠ですね、そういう面ではね、でもモリコーネっていうのはあれですって、カンツォーネが先に、
そうです、うん、音楽学校出てからは最初の仕事はカンツォーネのアレンジとか、
うん、
あとコンダクターで生活してましたから、
名前もいろいろと変わったりなんかしてっていう感じで、
その後ダンサビオとか、
はい、
レオニコルズっていうような変名を使って初期の映画ではクレジットされてましたね。
苦労されてたんでしょうか、
あとモリコーネがいくつか作曲したカンツォーネもあるんですけれども、
うんうん、
作曲ダンサビオっていうクレジットが
ありますよね、
昔のレコードには残ってますけど、はい、それがモリコーネの編名でしたね。
ああそうですか、ということで、いろいろと、いろいろな形でモリコーネさんは、世界に名を轟かせながら、いろんな形でも音楽に関わっていくわけでございますけれども、さてここで松本純子のトピックスのコーナーです。はい、ですね、ここでちょっとエモリさんいらっしゃるからいろんなことを伺っていきたいなと思ってるんですけど、モリコーネさんの簡単な、経歴というかそんなのご紹介いただけますでしょうか。
はい、28年の11月生まれですから、
はい、
去年で11月で80歳ですね。
今年81ってことですね、
はい、今年81になる方です。はい、
なるほど。
で、映画音楽のデビューしましたのが1961年ですから、それから48年間ですか、
映画音楽、
もう映画一筋ですね、映画一筋って言いますか、その間、うん、最初の頃はカンツォーネのアレンジもまだ続けてらっしゃいましたし、
いろいろな他の、はい、いわゆるクラシックのタイプの、
そうですね、いわゆる現代音楽、映画と全然違う方向のちょっと実験音楽っぽいものですけれども、そうした作曲も数多く残されてます。
初めトランペットの方で、
はい、ちょっと珍しいと思うんですけど、作曲家の方ってピアニスト出身の方多いと思うんですけれども、トランペットで作曲家になるっていうのはなかなかあまりないんじゃないかと思いますね。
でもなんか泣かせ節がどこかにあるっていうのはそういう面であるのかもしれませんね、管楽器から
お父さんがトランペットやってらした方で、その影響で、トランペットを始めたようです。
それで江森さんと森コーネの音楽っていうのはどういうところからこう、何が衝撃的だったんでしょうね。
私の話だと、もともと映画が好きでしたので、子供の頃から、映画たくさん見てたんですけれども、ちょっと変わった子供で、音楽の方を興味があって、いろいろ音楽こうカセットに吹き込んだりして聞いてたんですけどね、で大体高校生ぐらいになってから、僕がカセットで集めた音楽全部モリコーネだなってその時に気がついたんですね。最初作曲家とか意識してなかったですから。
やっぱりお好きだったんですね。
そうですね、
このメロディーが、
メロディーとか、あとはそのコーラスの使い方とか、ちょっと他の作曲家さんにない作り方をしてますから、そういうところがこう響くものがあったんですね、おそらく。
なるほどね、それはやはりいろんな面でその日本にもたくさんのモリコーネファンの方いらっしゃるけれども、
はい、
やはりそんな同じような思いを感じられて、
おそらくマカロニウエスタンの音楽の影響がとても強かったと思います。私も含めてですけれども、やっぱりマカロニの音楽ってかっこいいじゃないですか。
ビシッビシッっていう感じですね。
ヒロイックなこう、
うん、
元気が出るような曲が多かったので、そういう曲が好きになってモリコーネのそのコレクションをどんどん増やしていくような、ちょっとハマっていった人は多いんじゃないかと思います。
なるほど。そして今江森さんがこうあるわけでございますよね。じゃあモリコーネファンの方たちっていうのはどんな曲が好きだなんていうような、
やっぱり古いファンの方はマカロニウエスタンで荒野の用心棒とか夕日のガンマン そういう方のファンは、特に日本では今でもとっても多いと思います。あとはあの新しい方、若い方だとおそらくニューシネマパラダイスで
多いですね、
モリコーネの名前を覚えた方がいらっしゃると思いますね。ミッションとか、80年代以降はミッションとかニューシネマとか、あとマレーナですとか、
そうですよね。私もすごく好きなんですけどもね、またそれ話し出したら長くなってしまいそうなんですけれども、やはりまあそういったあのいろいろなあの青春を経て、まあ、モリコーネの作品にまあ皆さんは触れていらっしゃる中で、ますますこうなんかのめり込んでいってしまったっていう感じなのかもしれませんけれども、
はい、のめり込みやすい作曲家の方だと思いますね。
それはいろんな意味があるんですよね。曲そのものにあることと、またなんかそのなかなか人となりがまた面白いというような話も伺ったようなことがあるんですけれども、それはまたじゃあ、 あの後にまた伺わせていただくとしまして、じゃあ曲の方ますます聴いていただこうかなと思いますけど、どうでしょうか、よろしいですか。
はい、
それでは、こちらの方から、またやはり同じように映画の音楽からですけれども、エスピオナージからエスピオナージのテーマ、そして猫の目ですか、アテンティアルブッフォネ、ブッフォーネ、グランデオーバーチャー、そしてタランチュラから真夜中のタランチュラ、聞いてください。はい、エスピオナージからエスピオナージのテーマ、猫の目からグランデオーバーチャー、そしてタランチュラから真夜中のタランチュラを聞いていただきました。綺麗ですね。
ちょっとあの最初にご紹介したのが、テンポ早い曲が多かったので、もう一つ別な面もご紹介しようと思いまして、エスピオナージのテーマっていうのは本当に美しい音楽だと思いますね。
なんかいかにもモリコーネ節の、そのフローレンスの、我が青春のフローレンスの、
そうですね、じっと聴いてるとこう涙がにじんでくるような、そんなちょっと愛のテーマですね。それから2番目のグランドオーバーチュアは、ちょっと面白い感じの曲で、変わったアレンジでこう、いろいろ遊んでるような感じの、
かわいい
曲を、
なんかちょっとこうなんか踊りたくなるような、バレエを踊りたくなるような、そんな感じの、で最後はなんかやけになんかセクシーな感じがしましたけど、
ドキドキするような曲ですね。
エッダのなんかちょっとアドリブっぽい感じなんですって、
はい、これは何か英語で喋ってるように聞こえますけれども、実際は単語になっていないのをこう言ってるって言われてますね。
ああ、そうなんですか。はい、なんかこう何かも求めてるなという感じがしてしまうんですけれども、ね、それではですね、江守さん、モリコーネの中で一番好きっていうような曲挙げていただけたらと思いますけど。
私は個人的に思い入れが深いのは夕日のギャングたちっていう映画がとても大好きなんですけれども、これは音楽もとても良かった映画ですね。監督はセルジオレオネで。
ションションとかってやつ、
はい、です
有名なやつでございますね。はい、ねえ、なかなかこう、なんて言うでしょう、こうふんっていうか、こうそちらの雰囲気の部分があって、とても洒落てて素敵ですよね。ということで、今日のゲスト江守浩也さんのお気に入りの曲、夕日のギャングたちを聴きながらお別れしようと思います。松本純子の音楽バールシネマティック感想のようなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしい感想の映画音楽はこれからも登場しますが、次回もまた、江守浩也さんにご一緒していただきまして、モリコーネの曲をお届けしようと思います。それではまた次回に。アラプロシマボルタディベルティアモチ
チャオ。